渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。お久しぶりでございます。なかなかメール来なくてね、このポッドキャスト。初めての方から2通メール届きますと更新ということにさせていただいてるんですけれども、なかなかメールが集まらず、渋楽@gmail.com までよかったらね、皆さんもメールください。そして今日は配信ということは2通メールが届いております。ありがとうございます。この方は、まあ、お名前ありませんね。初めてメールいたします。岩手在住のものですが、7月13日のおしゃべりドクターの会、初めて参加させていただきました。いつもはポッドキャストで家事、お風呂、通勤などの時間に聞いています。数年前より聞いており、とても配信を楽しみにしていましたが、全く落語は詳しくないので、メールをするのも恥ずかしくてできませんでした。が、今回7月に東京出張となり、金曜日で仕事は終わりでしたが、すぐに帰らず、2連泊すれば渋谷落語に行けると思い切って日曜日に帰ることにして渋谷落語に行きました。六田さんの会の前の落語の会の途中から見させていただきましたが、一気に引き込まれました。そして六田の会も最高に面白かったです。いつもポッドキャストで聞いても面白いんですけど、目の前で見る六田さんの表情や空気感がワクワクする感じが、ああ実際目の前で見るってこんなに面白いのねと思い、話芸の素晴らしさに感動しました。本当にあっという間に終わってしまいました。アンケートを急いで書いて慌てて外に出たら六田さんがいらっしゃいましたが、なんだか恥ずかしくなって走って帰ってしまったのが後悔です。頻繁に東京に行くことはないので、今度いつ渋谷落語に行けるか分かりません。真打ちになられる六田さん、大物になって岩手に来てくれるのを待っています。応援してます、ということで、岩手在住の方、メールありがとうございます。いや嬉しいですね。いや本当にね、地方の方ね、地方在住の方、東京来てね、渋谷落語っていうのもありがたいんですけれども、東京にね仕事以外で2連泊って結構お金かかりますよね。今本当に週末ホテルも高かったりしますからね。まああるいはお知り合いのお家し、ご親戚のお家に泊まったとしても、やっぱりねそれだけ時間を割いてくださったっていうのは本当にありがたいですね。他の渋谷落語の会にも足を運んでくださったということで、非常に嬉しいです。7月のおしゃべりドクターの会、今日もねちょっとこれから配信いたしますけれども、真打ちが昇進がもう来年に迫っている柳家六田さんのおしゃべりドクターの会7月号、ちょっとね後で楽しんでいただければと思います。いやなんかね、毎月ね第2金曜日から5日間この渋谷落語やってます。なかなかね最近はこのポッドキャストも配信できませんけれども、まあ、ぜひ過去のアーカイブもね、まあ、3ヶ月は撮ってありますので、よかったらちょくちょく聞いていただければいいかななんて思います。11月にはですね、この渋谷落語も無事10年を迎えることになります。これも本当にね一重に足を運んでくださるお客様のおかげかと思います。ちょっとねもうコロナで1回もうお客さんがもう全部いなくなっちゃったんで、またゼロからのスタートになっています。今だとね当日券でも見られる落語会としてね、もう安心安定の落語会になってますので、まあよかったらまたこれ聞いてる方でもね、ちょっとまだ億劫だよという人も足を運んでいただければいいですし、別にねメールもね落語詳しくない方がいいですよ。うん、そんな詳しい人に向けてやってるポッドキャストでもないので、ぜひねいつどんな感じで聞いてるかっていう、この方だと家事、お風呂、通勤などというね、まあ生活のあらゆる部分、まあ本当に視覚を奪わないこの音声メディアでポッドキャスト、いつ自分のタイミングでいつでも聞けるという、こういう形でね楽しんでいただけるのすごく嬉しいです。ありがとうございます。さあそしてもう一通いただいております。達夫様ご無沙汰しておりますということで、アメリカ在住のヤンコさん、うん嬉しいね。ずいぶん昔にオンライン配信のお礼を兼ねてメールを出したと思うんですが、先月ようやく帰国した際に渋楽の秘密クラブおしゃべりロクタの会に参加することができました。 あ、いらっしゃってましたね。確か親子でいらっしゃった方じゃないかな。実家は中部地方なので、こちらアメリカに帰ってくる前に東京に2日ほど滞在し、土曜のおしゃべりドクターの会を日程にねじ込みました。うん、本来なら子供2人を連れて参加するはずでしたが、あいにく娘が体調を崩してしまったため、息子だけを連れての参加となりました。息子はアメリカ育ちのため日本語はちょっと怪しいのですが、そんな息子も He was so funny と楽しむことができたようです。うわー、ロクタさん、うん、始まる前にロクタさんと少しお話しすることもでき、帰りには息子は手ぬぐいをいただいて感激しておりました。しぶらくで受け取ったおしゃべりドクターの会のチラシはこちらに持ち帰り、私のオフィスに貼ってあります。うわー、布教活動。真打ち昇進が決まり、名前が変わってしまうかもしれませんが、おしゃべりドクターの会が続いていってほしいと願っています。また帰国する際にしぶらくに予定を合わせていけたらと思っています。それではということで、アメリカ在住のヤンコさん、ありがとうございます。まあね、この方厳密に言えば2回目ですけれども、もう嬉しいじゃないですか、アメリカからいらっしゃってね。この方もアメリカに帰る前、東京に2日滞在しておしゃべりロクタの会にねじ込んだ、嬉しいですね。いやー、こうやってね、やっぱ土日に時間をくださるっていうのは本当にありがたい。まあ、お客さんもちろんね、動ける人土日多いと思うんですけれども、まあ、一方でね、演者さん、この落語家さんにとっては土日をね、この東京のそんな大きくもない落語会ですよ、ギャラも少ないですよ、この渋谷落語にね、ロクタさんだってこう毎月この土曜日スケジュールくださってるわけでね、まあ、これ本当にありがたい。他の仕事を入れないというリスクを、まあ、追って、で他にギャラのいい仕事なんかたくさんありますですけども、この渋谷落語のおしゃべりロクタの会のためにこうやってね時間を作ってくださっております。まあ、これは本当にお客さんにとってもすごくありがたいことでね、まあ、こうやって無理をしてでもこのおしゃべりロクタの会行こうと思ってくださる方一人でもいれば、本当に報われます。ありがとうございます、ヤンコさん。娘さんもね、大丈夫でしょうかね、お二方、息子さんも娘さんもお元気だといいんですけれども、まあ、ぜひね、ヤンコさんも体調崩さずにこの秘密クラブまた足を運んでいただければなぁなんて思います。いや、嬉しいね。まあ、海外の方でもね、このポッドキャスト聞いてくださってる方だいぶいらっしゃるようで、やっぱ日本語が懐かしいっていう方もね、結構いらっしゃるようです。よかったらね、別にポッドキャストの感想とかね、立派なこと書かなくていいです。近況を教えてください、近況ね。まあ、そういうことでね、ぜひ皆さんからのメールもお待ちしております。しぶらく @gmail.com です。さあ、そして本日は先ほども申し上げました通り、柳家ロクタさんのおしゃべりロクタの会、7月のおしゃべりドクターの回ですね。ちょっとね、8月はいろいろ事情がありまして配信8月もしないんですけれども、8月の回は配信しないんですが、この7月のおしゃべりドクターの回を、皆さんの耳に届けようかと思います。さあ、そんなロクタさん、9月は14日土曜日の8時から9時までのおしゃべりドクターの回に登場です。ぜひお時間お繰り合わせの上、参加していただければと思います。7月13日土曜日に行われましたおしゃべりロクタの会、こちらね、皆さんこの枕にタイトルつけるとしたらどんなタイトルにするかななんて思いながら聞いてください。どうぞ。
前回ね、名前、ね、どうするかっていうこの、まあ、問題があって、皆さんにこの名前をね、まあ、募集しますと、うん、でいいのがあったら俺ちゃんと言いますからっていうことで、まあ、募集かけてね、であれですよ、まあ、いろいろアンケート書いていただいて本当にありがとうございます。まあ、一番多かったのはね、文録ですね。 まあ、ふみというこうね、文録、それから、六楽、うん、六文、そうですね、花楽っていうのありましたね。いや、あのね、俺文楽の弟子じゃねえからまずなんでそこのこのなんか匂わせるわけ。もう全員よ、ほぼほぼね、あの却下です。それからね、1名ね、あ、いいのいただきましたね。これはね、よかった。柳家ペヤングっていう方がいらっしゃいましたね。柳家ペヤングという書いた方いますか。書いたよっていう人は、あ、いないですか。あ、まあまあよかったです。とりあえずあの出禁にしますんで、はい、すいません、出禁です。はい、ごめんなさい。この人数でね、出禁にするのはもう本当忍びないんですけど、もうちょっと出禁ですね。はい。そうね、まあ特に進展はありません、現状ね。うん、まあどうするかなって感じですけどね。そうね、 あとね、あれです、こう真打ちに向けてね、ちょっとね、企画を始めようということになりまして、まあ僕カードゲームがこう好きなんでね、ロクタビンゴというこの企画を始動しようということになりまして、ロクタビンゴってね、まあなんかこう 5×5 の、まあビンゴですね、まあ、ビンゴカードみたいなのを作って、なんか出ますかね、そのうち出ると思います。うん、で、この広めに関わるこの事象、事柄、こういうのを、まあ、出てないんですけど、すいませんね、打ち合わせ大してしてないんで、はい、広めに関わる事柄をこう、なんていうんですかね、リストを作ってですね、で、まあ、起こりそうであろうこと、まあ、3種類に分けるんですね。起こりうること、なかなか起こらなそうなこと、はい、なかなか起こらなそうなこと、まあ、どうも難しいであろうこと、あ、これでついきましたかね。こういう感じで、5×5 の、まあ、これざっくりとした案ですけどね、5×5 のマスを作って、で真ん中はこう鈴本で取り取りますみたいなことで、で、うん、リストを作るんで、お客さんたちで、まあ、一応それ販売するみたいなことにして、まあ、666円とか、まあ、600円とか、まあ、そんなんでいいですわ。でこう自分たちでそのリストの中から埋めてもらって、まあ、SNS に投稿するなり、まあ、メールアドレス設ければそこに、私はこのビンゴカード作りましたって一回送ってもらって、で自分たちで、まあ、僕がこう取り取りましたよとか、ハッシュタグつけて投稿するんで、それで一つずつ埋めていってもらって、でまあなんかこう一列達成したら何とか、ちょっと商品まだ考えてないんですけど、手ぬぐいが当たるよとか、あ、そういう感じにしていこうかなと。でまあついてはこの、この起こりうる事象ね、まあなんかこんな感じですよ。これ案、うん、こんな感じ、そうね、いいじゃないですかね。まあ、起こりうるところは、まあ、当たり前の感じでね、手ぬぐいできるとか、のぼりとか、ね、だから、ここの、もう少しね、このあるかないかの事象を、皆さんにも考えてもらいたいと。うん。だからいいですよ。こう、ペヤングの差し入れとかいいじゃないですか。いらないけどね。うん。だから、お客さんの方で、僕に差し入れすれば、とりあえず達成するっていうことなんで、やりに行っちゃって全然いいよっていう。ね。あ、ほら、スタンディングオベーションとか絶対いいじゃないですか。ねえ、一人だけ立ってやればいいんだから。ね、すごい、相当なメンタルお化けですよ。うん。ね、まあこんな感じで。聞く殺しもやばいね、これね。やばいよ、これ。へえ。あ、まあこういう感じで。はい。なので、お客さんの方でも、この、1、2、3。絶対に起こる事象、起こるかどうか分かんないやつ、なかなか可能性が低いよっていうのを、まあ、もう少しこうリスト作りたいので、なんとなく考えていただいて、なんかアンケートどっか書いていただけると、適当な方がいいと思うんで、適当な方が面白いんで、適当なやつを そうですね。あ、だからあるかないかとかで、お産大激怒とかね。いいじゃないですか。お産兄さんってあの怒りを忘れた男なんで、怒るっていうことを忘れてる男なんで、あとは花一号泣とかね。ね、いいですよね。まあそんな感じでもう少しこう足していきたいので、ちょっとリスト手伝っていただけると嬉しいなと思います。まあそれリスト決まってからまた近日中にこうどうしていくかっていうのを随時報告していこうかなと思いますんで、一つよろしくお願いしますっていう感じですね。そうですね。まあまあなんてことはないことが乱立してますけど、ありがとうございます。はい。昨日の深夜、散歩しながらこう稽古したりなんだりするんですけど、あの吉野家行ったんですね。で吉野家入って、牛丼のこう小を頼んでね、まあサイズはいいですけど牛丼食べてたら、なんかこう小綺麗な若い男の人がこう入ってきてね、まあすごい物腰柔らかに、あ、すいませんテイクアウトお願いします。あ、はい、テイクアウトですか。どうされますか。サイズはいかがしますか。あ、じゃあ、波でお願いします。あ、そうですか。他何かトッピングありますか。あ、すいません、生卵をお願いします。すいませんお客様、生卵はですね、テイクアウトができないことになっておりまして、半熟卵だったらできるんですけど。あ、そうですか。生卵はダメなんですか。はい、申し訳ございません、ちょっと決まりでそうなってまして、はい、半熟卵だったらテイクアウトできるんですけど、生卵は店内でしかダメなんですね。あ、そうですか、すいません。あ、分かりました。じゃあ生卵はなしで大丈夫です。でまたちょっとしたらね、テイクアウトのお兄さんが、すいません、すいません、はいはい、何ですか、生卵はダメですかね。はい、決まりですんで、はい、申し訳ございません、はい、ダメなんです。あ、そうですか、すいません、じゃあですね、テイクアウトの、いただきますよね。で、僕が店内で生卵を買ってそこに割り入れてテイクアウトすることはできますか。はい。いや、ですから、テイクアウト、牛丼のテイクアウトを、いただいて、で生卵を、店内で、買います。でそこに卵を割り入れてテイクアウトすることは可能ですか。ダメですね、規則なんで。あ、そうですか。醤油入れてもダメですか。ダメだろ。すごい、どうしてそんな生卵食べたいんだろうと。何ですかね、なんか良かったですね。すごく丁寧な物腰なんだけど、生卵すごい粘ってるっていう。何ですかね、僕は普通の牛丼を食べてたんですけど、なんかちょっとやっぱ生卵トッピングしようかなと思っちゃいますもんね。あれそういう人だったんじゃないかなと思うんですけどね。そうね、習い事ね、習い事を、僕何もやってなかったんですけど、ちょっとこうずっとね、なんかやりたいなって思ってて、でこの節ね、日本舞踊をこう習おうと思いまして、ずっとこうやりたかったんですけど、なかなかこうどこでやろうかみたいなつてもないし、ね、どうしようかななんて思ってて、でうちの教会はこの住吉踊りって言って、8月のなんか頭かな、やるんですよ。これからやるんじゃないですかね。こう浅草演芸ホールで、 住吉踊りって言ってこううちの落語協会に団体があってみんなで踊りましょうみたいなのがあるんですね。でまあそれに入ればまあ教えてくれるんですけど、まあ、なんかねそのすごい大先輩から僕たちぐらいまでわーっといるんでねこうなかなか難しいというか、うん、その集団の中にこう入っていくっていうのが、まあ、僕苦手なんで、うん、苦手っていうかまあ面倒くさいんでやっぱりそうですね。でだったらもう自分でこう教わりに行こうと思ってなんかないかなと思ってたら小唄の会って僕毎年いっぺんやってんですけど、その小唄のお師匠さんから、まあ、今年もやりますみたいなこう連絡が来てね。で あそうかっつってあじゃあすいませんいただいた電話であれなんですけどちょっと僕日舞を教わりたいなってずっと思ってて誰かなんか知り合いとかいませんか。日本舞踊何ちゃんと教わりたいの。あはいちゃんと、月謝払ってまあなんか月に何回とかこうちゃんと行こうと思ってまして。あそうなんだ、うん、まあまあじゃあちょっとね聞いてみるよなんて言って、うん、でそしたらまたこう折り返し来てねあまあ2人ねご紹介できるんだけど、六田さんはあれどうまあ、男性の方と女性の方なんだけどどっちがいいかな。いや何言ってんですか。いやもう僕はもうそういうのじゃないんで別にね性別とかもういいんですよ、うん、だからもう男性とか女性とかそういうことじゃなくて、うん、ちゃんとこう踊りを教わりたいってこう純粋な気持ちで言ってるんですからね。まあ女性でお願いします女性にすんの。あまあそりゃそうでしょう。考えてみてよ男社会にいてずっと変なおじさんたちの相手して今さらまた変なおじさんの相手したくないでしょう。妙齢のご婦人がいいですよ俺だって。そうなの分かった。でこう連絡取ってくれてで、まあ先週ですかね、一度行ってきまして、うん、やっぱり良かったですね。本当にこの小唄の師匠たちもねやっぱちょっとねちょっとどっか飛んでる師匠ですから、うん、行ってね、あ、はじめまして柳家六田と申します、よろしくお願いしますつって綺麗な感じの女性の方、ね、お師匠さんがいらっしゃって、あすいません、よろしくお願いいたします、話伺っておりまして妙齢のご婦人でよろしいでしょうか。全部伝わっていると、ね、最悪初めて教わるっていう時に妙齢のご婦人でよろしいでしょうか、男性じゃなくて申し訳ございませんいやもう罰が悪いよね、初めて会う人にシャレで返されると一番きついですよね、ですから、まあ、花やぎ流ですよね。まあまあだからもうねもう名取りに、ね、なろうかなって感じですよ俺もね。もうねさだからもうで考えてみたらね名前だってさ花やぎ流でしょ。もう花も柳も俺のもんだからさいいよね。柳や花柳行っちゃおうかなと思ってこれいいなってね今思ってんですけど、まあなのでね、まあ落語家はこう話がね、まあ、終わってから落語が終わってからちょいと立ち上がって一席踊りの方なんてことやりますけど、今日はねちょっとまあ間ですけど恐縮ですけどね、まあまあせっかくなんで私のこの踊りをね、まあ、一つ皆さんにね、お見せしようかなと思いますよ。うん、せっかくなんでね、うん、いきますよ。花やぎです。ね、どうですか。もう相当なもんでしょう。ね、まあ、45分がもう凝縮された。なかなかない。逆になかなかないと思う、みんな。うん。 すり足だけ見たっていうのこれないと思う。これ歴史動いたよこれ。うん、まあやるやつもいないっていうね、後で多分怒られるんでしょうけど、はい、まあまあそうですね。だからちょっと僕の、これからちゃんと行きますから、僕のこのマツケンサンバとかもねちょっと変わってくると思うんですよ何に期待してんだろうと思うんですけどね。まあまあまあ、なんかいいですね、こう稽古事とかやると、うん、普段やらない感じが、うーん、なんかな、この稽古って僕たち一人でしかやらないから、うーん、なんかこう稽古をしている空間にお師匠さんと二人いるっていうのがもうちょっと新鮮で、うん、まあやってますね、うん、なんかこう優しく教えてくれるんで、うん、まあ気持ちもわかるわけですよ。こうやっぱりね、生徒さんですから、こうちょっとよいしょしていこうみたいな、うん、まあ、そういうひねくれてるのよくないのかもしれないけどね、うん、こうやってさ、こう歩いてるだけで、うん、そうそうです、そうみたいな、こうやね、肯定してくれて、こうやるんですよ、こんなやるんですよね、でこうやって、あ、間違えちゃったみたいなって、ね、こうやってね、うん、でそうそうです、そうそうそう言ってくれて、あ、先生今間違えました、そうですむちゃく適当じゃねえかってね、いやいやいや、いいですね、なんか楽しいなと思うのはいいなと思うんですけど、まあそうね、ここでね、まあ、何回か話し出してるんですけど、大井寄せってね、覚えてますかね、埼玉県の富士見野市というところでこうやってる落語会なんですけど、まあ、コロナのこの一番きつい時期に行って、で担当の人もちょっとやっぱ変わった人でね、うん、何回もこう連絡が来て、すいません六田さん、今度よろしくお願いします、講座と客席にこのクリアパネルというのを、まあ、ちょっと置かなきゃいけないんですけどよろしいですか、あ、全然いいですよ、あ、何でもやりますから、ちょっとすみません、以前やられた方もですね、少しこうやりにくかったよみたいなことをおっしゃってたんですけど、あ、そうですか、誰がやってたんですか、柳家三河さんなんですけど、あ、そうですか、でも三河兄さんは普通にやってたんですよね、あ、はい、おやりになってたんですけど、やっぱちょっとはやりにくそうだなっていう感じがあったんですけどよろしいですか、いや全然全然、もう兄さんがやったんだったらそれでやりますから、はい、まあ、大丈夫ですよなんて言って、でこう行って、いざ当日行って、まあこうクリアパネルあって、でクリアパネルこうあるんですけど、まあクリアパネルのこうクリアーさがすりガラスぐらい、でこれ本当だからね、これは本当なの、うん、ですりガラスって言ってもあれ、日本家屋の古いすりガラスみたいな、もう見えない、向こうが、向こう見えないし向こうからも見えないっていうね、でほら、だからこうお客さん見えない中、同じこの小屋にいるのにないですよ、ないよこんなこと、同じ小屋にいるのにお互いに見えないっていう、見えない状態でこんにちはみたいなやってね、何やってんだろうなと思って、で、まあ、三カリさん何やったんだろうな、三カリさんは同じ状態でやったって言って、三カリさん何やったかなと思ったら、ラクダやってたっていう、うん、もう頭バグってますよ本当に、でまあまあそんな会になったんですけど、コロナがこう明けてその小屋自体が使えなくなったんで、じゃあ違う会場でやりましょうってなってね、まあまあ至って、普通の公民館でして、ちゃんとホールがあるような公民館でやって、そうですね、まあ なんていうことはなくてね、で終わって、まあ、一応見送りしますなんて言ってこう見送ってたら、まあ、おばあちゃんがこう寄ってきてね、ありがとうございました、今日は六田さんは、私は以前一度拝見したことがあるんですけど、その時よりも本当に表情豊かで、お上手になられまして、とても楽しめました、あ、そうですか、 あの前の会場の時ですか。あ、はい、あのあちらで行ったんですけどね、その時よりもまあ上手になってね、あの本当に楽しかったです、どうもありがとうございます。あ、そうですか。え、あのいつ、え、あのだから去年か、おととしですか。おととし、あ、はい、あのおととし行かせていただきました。あの時には、あ、このパネルがありまして、はい、あのなかなかこの表情が見られませんね。はい、もう本当にそれにすると今日はもう私は驚きました。もう楽しませていただきました。特殊な褒められ方をしましてね、まあまあありがとうございますなんて言ってさ、そしたらね、また違う子、おばあちゃん、まあちょっともうちょっと若いおばあちゃん来て、うん、あ、どうも、あの今日あのね、あ、あった、あね、うん、まあまあね、面白かったよ、うん、若いよね、うん、あのね、そんなにね面白いとはね思わなかったんだけど、まあまあね、面白かった、うん、若いんだよね、うん、頑張んな、うん、もっとね、面白くなるようにね、頑張んな、うん、まあまあ面白かったから、はいはい、じゃあねって言われてね、うん、まあまあ別になんてことはないですよ。ただね、これね、このパターンのやつもうほんとめちゃくちゃあるんですよ、このパターンの、うん、まあまあまあまあだったよみたいな、うん、面白かった、期待しなかったけどみたいな、ほんとあんの、すっごい、15年ずっと言われてんのこれ。でもなんかさ、いやこれもういつまで言われんのかなと思って、うん、ずっと言われるなと、うん、なんかこう公民館来ておばあちゃんが、うん、まあまあ面白かったよみたいなやつ、うん、じゃあもう言わなくていいよみたいな、うん、でね、もういつまで言われんのかなこれなんて思ってて、でこの間お中元でこう一門で集まって、でその時にまあ、師匠にねこのエピソード言ったんですよ。いや師匠つって、いやこの間行って、うん、まあまあ面白かったよ、うん、まあ期待しなかったけどねって言われたんですけど、いや俺いつまでこれ言われんすかって言ったら、師匠がドクター、いい、俺ねこの間中学の同級生がさ、なんか妹が公民館でも働いてるんだけど、ちょっと落語やってほしいって言われてね、で、まあ来てくんないかって言われてさ、で、まあ中学の同級生だから、もう柳家家禄さんとして、まあ、言われてもないわけよ、うん、もう小林九さんとして、九ちゃん出てくんねえかみたいに言われてさ、で、ギャラもね、もう本当出ない、本当出ないって多分、六田たちでも断るレベルの額なんだわ、うん、まあいいじゃんみたいな言われて、うん、でもまあ小林九さんとして頼まれてるし、中学の同級生だからまあ空いてるから、まあ、1時間やってよみたいになって、で行ってきたのね。で、まあ、枕ワッと振ってさ、で無料の会でもうすっごいの、お年寄り、近所のお年寄りワッといて、うん、無料の会でさ、もう枕ワッと振って、でそこから井戸の茶碗やってバッとダーッとなって、うん、でまあまあ、ね、反応良くてよかったなっつって、まあ、帰ろうと思って帰りがけにさ、うん、まあそれ見てた おばあちゃんだよね、うん、トコトコってきて、期待してなかったけどね、結構面白かったよ、うん、結構ね、まあ全然期待しなかったんだけど面白かった、うん、ありがとうねって言われたんだよ。それ先月のことなんだけど、六田新口来年でしょ、俺、まあ、ざっくり30年、あと30年は言われます。マジっすか、俺30年だったら70っすよ、70でも言われんすかそれ、はい、言われますって言ったら、おかみさんが、まあそれはさ、六田がさ、まあすっごいもう有名になったらまあいいんじゃない、ああ、じゃあすっごい有名になったら言われないですか、どのぐらいだと思います、大河で主役張るぐらいかな、まあ一生言われ続けようと思いました、そうですね、 まあ7月はですね、もう例年言ってますけど、僕はツール・ド・フランスね、7月の頭から20日間あるんですけど、まあ、大体ね、これをこう見てるんですね。まあ、スポーツがもうとにかく好きですから、スポーツ観戦ですね。それスポーツ観戦の一環で、ツール・ド・フランスをまあ見ると、まあ、1日 4,5 時間やってんですよ、うん、200キロぐらい走っていって、それでこうフランス全土、今年はイタリアから始まってみたいなやつやるんですけど、でこれをこう見てんですね、で、ね、今ね、あのユーロっつってサッカーもやってるんですよ。で、まあ、サッカーも見るんですよ、2時間、うん、で、今年で3年前ぐらいから僕ね、あんま言ってなかったんですけど、こう日ハムをすごく応援してるんですね、日本ハムを、うん、新庄監督になってからこう野球が面白いって、で去年ぐらいからちゃんと毎日気にしてこう速報を見たりとか、見られるときはテレビで、放映があるときは見てみたいなでやってるんですね。1日3時間じゃないですか、3時間4時間2時間でしょ、9時間、バカですよね本当に、うん、いやまあまあ面白いからねいいんですけどね、うん、自転車競技ね、なかなかねこの日本だとマイナースポーツだし、ね、今もそうですけど、こうオンラインでお金払わないと見られないから、なかなかこう広まっていかないんですけど、まあ、1日 4,5 時間ですよ、あれも。でチームスポーツでね、自転車競技って、漫画とか読んでたら分かるかもしれませんけど、その20日間やって一番タイムが早い人を決めるっていうのが1個と、で1日ごとに1位だった人を決めよう、これがステージ優勝って言って、でこれも名誉あることで、でチームでやるから、でこう起伏がありますよね、で傾斜があって山を走ったりするから、じゃあ山が得意な人とか、あるいは短距離が得意な人とかがいるわけですよ、競輪選手とか、競輪選手よりも例えば長距離走が得意な人とかいますよね。でその人たちがいろいろ集まって一つのチームを作って、じゃあだったら山得意な人のために山山岳賞つって、山登り一番早かった人決めようとか、でこういろいろあってね、で短距離が得意な人のために、じゃあ平坦なコースを作って、で最後のもう平坦なところだけで勝負しようみたいな、こうやるんですよ、平坦コースっつってね、平坦コースでも200キロぐらいあるんですよ、200キロずっと平坦、うん、でこう起伏があったりすると途中で、まあ、逃げっつって、競馬とかでもそうですね、逃げる人が出たりして、これでこうバランスが崩れていったりするんですけど、なかなか平坦コースだとそれが決まらないですね。で結局最後の300メートルぐらいで全員で勝負するんです。そこまで一緒にバーってみんなで共闘して一緒に走っていこう、最後の300メートルで勝負だぞって言って、で1位でやったってこうなるんですよ。だからこの平坦コースの場合4時間あるんですけど、3時間58分意味ないんですよ。意味ある時がたまにあるっていうぐらいで、ね、最後の2分見ればいいんだけど、意味誰かが逃げ出す時があるからって言って4時間見てんすよ。本当に無駄、うん、本当に無駄ですね。まあ、そんな日々を送ってるんですけど、まあ、日ハムですよ。日ハムを応援してるんです、うん、で野球をね、この開幕してから応援してるんですけど、ちゃんと本腰入れて頑張れと思って応援してて分かりましたね。野球の応援ってやっぱ良くないなって思ったんですよ、うん、っていうのがね、やっぱりこう3時間やって逆転負けとかなった時に勝てばいいけど、だいぶ感情を持ってかれるっていう、うん、ね、勝てば嬉しいし負ければ悔しいしみたいな、だこう一日 にその感情を持ってかれるし時間も取られるし良くないと。で楽屋だとね、霊々者馬風師匠という師匠が 巨人がとにかく好きで、で巨人の勝ち負けでその日の機嫌が変わってくるっていう、みんなその馬風師匠の機嫌にビクビクしながらというか、うん、どうにか馬風師匠がお出になってる時には巨人勝ちますようにってみんなで応援するっていうね。で楽屋に来てもずっとラジオをこうつけてて、何にも喋らない、何にも喋らないのに楽屋で誰も喋らない、馬風師匠が喋らないから、喋らないのにずっとみんなラジオ中継聞いてるっていう、もう不思議な現象が起きてて、ね、でだから仙太君、入船亭仙太君っていう子がこう前座の時に、おい前座、
はい、
今お前巨人と阪神お前どっち勝ってんだよ、調べろ、あはい分かりました、調べてさ、仙太君で、あ師匠あの今のところ0対0ですって言ったら、今のところっていらねえんだよ、意味わかんない、0対0は0対0だろ、なんで人にお願いしたのに切れるのっていう、だからもうわけわかんない、うん、機嫌悪いんですよ、だから巨人が負けてれば機嫌悪くて、で巨人勝ってんのに機嫌悪い時とかあってね、巨人勝ってんのに機嫌悪くて、その仲のいい後輩の人が、うん、ああ何兄さん巨人勝ってますね、どうしたんですか、機嫌悪いんですか、腹減ってんだよ、むちゃくちゃむちゃくちゃ、でもなんかいいなと思ってたんですよ俺は、そうやって一つのなんかチームを応援して一喜一憂できるってなかなかないから、いいなと思ってたらまさか自分がそんな感じになっちゃって、これ良くないなと思ってて、でこうオンラインでチケット買って年間通して 見られるっていうこともできるんですけど、それちょっとやめようと、それやったら俺はもう終わると、うん、貧乏症もこじらせて絶対ずっと見てしまう、これ良くないってね、だからまあ、地上波でやるときは地上波で見て、で速報で見て、でどうにかでももうちょっと情報欲しいなと思ったら、あの YouTube でこうラジオ実況ってやってくれてる人がいて、ハムショーさんあの日ハムだけを専門にラジオ実況やってる人、まあ、多分それぞれいると思うんです、でハムショーさんっていう人、そのラジオ実況聞いててね、で楽しんでるんですけど、でこの間のおさあにさんに会ってね、で兄さんに、兄さんってあのなんかこう、好きな趣味とかってないんすか、あの自転車乗るとかですか、いやまあ自転車はただ移動手段やからな、もうまああのあれやな、野球やな、野球好きなんですかね、あでも確かに兄さんって野球、そっか大学までやられてたんですもんね、ああそうそうそう、あなんかあれですか、ひいきのチームとかあるんですか、あ今はもう日ハムやな、日ハム好きなんですか、いつからですか、新庄になってからやな、マジで、いや俺も好きなんすよ、新庄になってから、でもさ兄さんちってテレビないじゃないですか、どうやって見てんすか、ああまああのテレビはないから、あのほら速報で、うん、こう見て、うん、であの1点入ったとかこう見て、うん、であの最近はあの YouTube で、うん、あのハムショーさんって人見てんだ、あれなラジオやってくれてるから、奇跡でしょこ今ここで奇跡使っていいのかっていうね、こんな身近に同じ応援の仕方してる人いたと思って、いや俺もハムショーさん聞いてんすよ、兄さんもっすかって、おおあれなあれ便利やな、おおなあとか言って、ちょっとじゃあ行きましょうよなんて言って、うん兄さんと行こうと思ってね、で兄さんと行くっつっても北海道のチームなんで、北海道に行くのはなかなかちょっと大変だから、まあまあじゃあ西武か千葉ロッテか、まあ、この辺だとね一番近いから、まあ、アウェーではあるんだけど、そっち行ったらあいいなと思って、うん、で兄さんとじゃ ロッテ戦見に行こうと思ってね、チケット取って、でそれがねちょっとやっぱ先の予定で、 でももう僕はもうやっぱりこうどうしてもこの日ハムの選手が見たいなと思ってね、どうすればいいんだろうと思ったら、あの2軍の球場が、鎌ヶ谷つって千葉にあるんですよ。千葉近いから鎌ヶ谷行けるじゃんつって、あの2軍の応援に行きましてね、いや感動しますね。うん、本当にスティーブンソンだみたいな、まあ、知らないでしょうけど、はい、もうね、なんかこう日ハムの選手を見られただけでもあ嬉しいなってこうなってさ、ね、あいいななんつってこう帽子買ったりして、うん、でこう見ててね、で5回ぐらいかな、5回の攻撃ぐらいの時にこうふと思ったんですけど、何やってんだろうなと思って、いやほらこうね、ずっとコアなファンだったらなんか楽しみ方あると思うんですけど、僕みたいなにわかファンからすると2軍の試合って別に関係ないですよね。みんな1軍に上がるための、ね、調整で使うわけで、これを応援してるって勝ち負けどうでもいいしなと思って、急に冷めて5回で帰るっていう、何なんだろうなと思ってね、まあ帽子かぶってで、じゃあ千葉ロッテ、ロッテ戦見に行こうなんて言って、で、兄さんとじゃ あ駅で海浜幕張という駅から行きますから、海浜幕張で、合流しますかって言ったら、ああ先にあの行って、うん、あの練習見られるから、お練習見てるって言って、じゃあ先に兄さんは練習行って、僕はもうプレイボールと同時ぐらいに、行って、で行って、で兄さんが言ってこう、兄さんいつからいるんですかって言ったら、2時間前に来て、もう見てる、おろいな、スティーブンソンいた、あ嬉しいなあれな、いいななんて思ってね、でまあまあ、なんかこうスポーツ観戦とかするときにちょっとこうね、駄菓子とかあるといいんですよ、まあ持論なんですけど、ちょっとこう駄菓子とかあると、まあなんかこう食べ物はあるけど、そういうちょっとつまみみたいなのがあるといいから、じゃあまあ駄菓子買っていこうっつってね、コンビニで、途中のコンビニで、まあ、うまい棒とか、あとはかば焼きさんとか、ね、あとキャベツ太郎と、でなんかこう兄さん好きかなってこう、うん、兄さんのためを思って、あのブラックサンダーをこう2つ買いましてね、でそれをこうあの袋に入れて、で兄さんに、あ兄さんこれ食べてください、おおありがとうありがとう、あ助かるな、でもらって、で兄さんがこうそれをこう取ってね、こう、まあ、うまい棒食べてくれて、うまいな、うまい棒はうまいな、あはい、でキャベツ太郎食べて、でかば焼きさん食べて、あ兄さんやっぱりキャベツ太郎とか兄さん好きですか、あれだ、味の濃いやつと薄いやつがあるな何が面白かったんだろうとあいいなと思って、兄さんが俺の買ってきた駄菓子で興奮してて、でかば焼きさん食べてて、兄さんやっぱかば焼きさんは好きですか、兄さんはこれはもういくらでもいけちゃうね、あそうですか、ありがとうございます、で食べ終わって、あのブラックサンダーはもう食べなかったんですよ、ブラックサンダー2つだけ残ってて、あと途中で飴とかこう食べてるんですけど、あらと思って、兄さんブラックサンダー嫌いかなと思って、まあねえお前嫌いそうな感じないんだけど、結構ブラックサンダー兄さんのために買ってきたんだけどなと思って、ああ食べないんだな、こう見ててね、結構投手戦で、ロッテが1点先制してそれをずっと追う形 で8回にようやく1点入ったんですよ、で日ハムが1点取ったら兄さんが1点取った、ああなんか小動物みたいな、ああこういう感じで喜ぶんだなと思って、ほーって言って、そしたらこうガサガサってバッグの中からブラックサンダー取ってパクパクって食べて、 あ、伊さん、あ、ブラックサンダー、あ、今食べるんすか。あ、僕あの嫌いなのかなと思ってました。いや、ご褒美だよ。あ、なるほどって言ったんですけど、何がなるほどだったのかなって冷静になると、んーね、でそこからね、まあ、なるほど、1点取ったらブラックサンダー食べるんだなってこう思ってたんですけど、まあ、残念ながらこの1対1で引き分けのまま終わりまして、うん、4時間ですね、試合時間、うん、だから兄さんは2時間練習見てますから、計6時間、滞在してましてね、うん、もう2人ともヘロヘロで、でまあまあありがとうございましたなんて言ってこう帰ってね、で次の日こう寄席で、会ってね、あ、昨日ありがとうございました、あれですね、兄さんブラックサンダー1個どうしたんですかあれは、あ、いや電車の中でちょっといただきました。あ、なんか、なんかご褒美みたいななんかあったんですか。お腹が空いたんでいただきました。まあご褒美です、わけわかんねえなと思いましてね、まあそんなところですかね、まあなんてことのない、一席で、お付き合いを願いますが、おめえたちはなんだ、夜とさると騒ぎやがってな、しょうがねえな、あ、いけねえや、隠居の絵踏んだ、いけねえいけねえ、よしな、あ、そうじゃねえんすよ、いやいや足がねえ、何ここ、バクチやるんだ。
はい、というわけで聞いていただきました。皆さんどのタイトルにしますこの枕。で、私は期待してなかったという枕にしました。いやー、聞いていただいた通りね、そのやっぱこう演者ってこう思いもよらない、結構まあなんていうんですかね、びっくりするようなことをお客さんに言われることもあるんですよ。まあびっくりっていうか、あ、それ本人に言っちゃうんだみたいな、割と一定数ね、期待してなかったけど面白かったよみたいな、そう言う必要あったのかなみたいなことまで含めてね言われる。まあ別にこれ演者と客じゃなくても、料理屋行ってね、あ、期待してなかったけど美味しかったよここっていうのもね、なんかこうなんで期待してなかったって言ったかなみたいな、そういうのもあると思うんですけど、まあ自分的にはその期待値を大きく上回ったというその嬉しさっていうのをね、なんかこう伝えたいということで、いろいろ表現の工夫をしてくださってるのかなと思いますけれども、まあこういうね、お客さん提供する側と受け取る側のこうちょっとしたズレというか、これもね結構普遍的なこととしてあると思うんですよね。でこういう日常で経験する普遍的なことっていうのを、まあ、落語あるいは落語の枕でね話してちょっと古典を聞くっていう、そのやっぱ昔から変わらない人間の姿をこうね見せるという、まあ、こういったあたりもね、本当六田さんやっぱ真打ち近いんですかね、かっこいいっすね。で今回はね、その真打ち、ロードトゥ真打ちですから、まあ、そこまでに起こりそうなことでね、ちょっとビンゴをやろうと、お客さんと一緒にね経験してもらおうという、まあ、ご提案がありまして、まあ、実際の会場ではスクリーンを使ってね、ちょっとどんなことがあったのかっていうのを投影してたんですけれども、まあ、なんとなく話聞いてわかると思います。まあ、真打ちになるって言ったらね、やっぱりお披露目のパーティーもありますし、まあ、実際のお披露目ね、上野鈴本演芸場でトリを取るとか、いろんなね確定してることもある。ただ一方で、まあ、じゃあ一門でこういうことがあったとかね、それこそお産号泣なんていうのもねあるかどうかわからない。ただそういったことも、まあ、ビンゴのうちの一つに入れるというね、まあ面白いじゃないですか。こういう試みやった演者さん今までいなかったんでね、まあ本当にお客さんのためにいろいろ考えてくださってます。この六田さんが真打ちになるまでっていうストーリーもね、一緒にみんなで共有できればと思います。そして、この後じゃあどんな個展が来たのかというと、看板のピンというねお話でございました。以前もこちらでちょっと配信しましたけれども、まあ、ギャンブルのお話で、まあ、これはやっぱりね、おしゃれですよね。ビンゴの話の後にそのギャンブルのお話が来るという、まあ、こういったところもね、現代今の話と昔の話っていうのを地続きにする、まあ、落語のマジックですよね。現代、今日その日にこの落語を聞くことの意味、まあ、枕っていうのはねそういう意味付けでもありますから、六田さん着実に腕を上げております。 まあ、腕を上げるというのは私が言うのも失礼な話なんですよ。これもね、期待しなかったと同じような感じなんですけれども、まあ、ぜひねこのおしゃべりロクタの会足を運んでいただければと思います。9月皆さんのご来場もお待ちしておりますね。しぶらく @gmail.com しぶらく @gmail.com までメールを送ってください。皆さんからのメールお待ちしております。9月は13日の金曜日から17日の火曜日まで5日間連続、平日は6時から7時の1時間公演配信がございます。そして、土日祝日がですね、2時から4時、そして5時から7時の会があります。で、平日の夜は8時から10時というね、もう本当にすごく充実した会たくさんありますので、まあ、今月は特に土日月と3連休、あります。月曜日も2時から4時、そして5時から7時の会ありますんで、まあ、どこかスケジュールはまるところ、公演でもいいんで足を運んでいただけると大変助かりますということでございます。さあ、皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。そして配信もぜひご覧になってください。おしゃべりロクタの会の配信もございますんで、今月はこちら千里の会、そしてコスケロク流玉の会、そしてこのおしゃべりロクタの会と配信続いておりますし、初日のね夜の公演は YouTube での生配信ございます。アーカイブはもちろんしませんが、9月の13日金曜日8時から10時、春風亭長志さん、田辺一華さん、柳家小林賞、鳥が古今亭文菊賞、この公演 YouTube 生配信ございますんで、ぜひね、まあ地方在住の方、海外在住の方でも楽しめるということですので、ぜひ見て感想もしぶらく @gmail.com まで送ってください。皆さんの本当ご協力お待ちしております。よかったらツイッターでもね、ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくで感想お待ちしております。それでは今日は以上でございます。皆さんのご来場、そしてご視聴お待ち申し上げております。